常任委員会報告。総務財務委員会。12月定例会付託議案審査。議第119号。新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更について。要旨。公有水面の埋め立てによって生じた土地を、地方自治法第9条の第51項の規定により、新たに生じた土地として確認し、第260条第1項の規定により、隣接する町の区域に編入するため議会の議決を求めるもの。新たに生じた土地は、公用選挙株式会社が、輸送用機械器具製造業用地として、平成25年10月18日に埋め立て免許を受けた後、26年2月1日に今治造船株式会社にその権利が承継され、埋め立て工事が行われてきたもので、昨年10月1日付で竣工認可になったため、これを確認し、隣接する西崎農事2丁目の区域に編入するもの。主な質疑の内容。問い、埋め立てによる環境への影響は。答え、環境対策については、埋め立て免許の申請をされた際に、環境アセスメントを実施されている。生態系などへの影響を調査し、その結果への対応を期した申請書により、広島県から免許を受け、埋め立て工事が行われており、現在のところ環境への影響はないと考えている。問い、埋め立てられた土地の地盤及び地目は、答え、本案議決の後、市長において埋め立て地を、西崎農事2丁目の区域に編入する旨の告示を行い、広島県国土交通省法務局などの関係機関へ通知することになっており、その後事業者である今治造船株式会社において法務局にて土地の表示登記を行うこととなり、これらの手続きを経て地盤が決定する。地目についても、表示登記の際に決定するが、過去に実施された同様の埋め立ての例によると、今回の埋め立て地も宅地になると考えている。採決。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。写真は、新たに生じた土地です。厚生文教委員会。12月定例会付託議案審査。議第122号三原市放課後児童クラブ運営条例の一部改正について。要旨。対象児童を小学校全学年に拡充するとともに、児童クラブ指導員の資格要件等を改めるもの。主な質疑の内容。問い、平成27年4月1日から対象が拡充されるが、市の受け入れ体制はどうか。答え、現状の児童クラブの活動スペースで、来年度の1年から6年生までの希望児童数に対し、1人当たりの面積基準を満たすことができたクラブから、順次対象を拡大していく。4年生まで拡充するクラブが5クラブ、6年生まで拡充するクラブを3クラブ予定している。問い、運営時間について。開所時間の8時をさらに早め、終了時間を19時までにできないかという保護者の声を聞くが、延長について考えているか。答え、引き続き子ども・子育て会議で協議していくこととしたい。まずは児童数や余裕教室の状況、 保護者の方のニーズを踏まえて、早急に全クラブの対象学年の拡充から検討を進めていく。議第120号ほか9件について全員一致。提案理由を了として原案通り可決した。表、平成27年度から対象学年を拡充する放課後児童クラブ。児童クラブ名、開設場所、定員、対象学年の順。児童クラブ名、園一、園一第二、開設場所、南小学校内、定員60人、対象学年、1から4年生。糸崎、旧糸崎幼稚園、30人、1から6年生。大阪、小北小学校内、20人、1から4年生。台和、台和小学校内、45人、1から4年生。久井、久井中学校内、40人、1から4年生。ぬた、ぬた小学校内、20人、1から6年生。船木、船木小学校内、20人、1から6年生。表終わり。請願審査。請願26第1号、現在の船木小、南方小を存続し、統合は北方小学校と船木小学校とすることを求める請願を審査。委員の意見交換。説明責任について反省すべき点はあるが、すでに平成26年6月議会において現行案での増改築事業の予算が可決されており、その時点である程度住民合意は得られていると判断した。また現在統合校に向け子どもたちの交流等準備も進んでおり、今後も地域の方々の理解をいただきながら計画を進めることが必要であるとの意見を加えた上で、不採択の立場であるとの意見があった。討論採決。採択の立場で請願の趣旨を受け止めて、二項統合のもう一度基本に戻って、住民の皆さんと柔軟な対応をして、統合に関する考え方を合意と納得の上で進めるべきだと考える。起立採決の結果、賛成少数により、本請願は不採択となった。
経済建設委員会。12月定例会付託議案審査。議第130号、三原市小規模土砂埋め立て行為に関する条例制定について。要旨、広島県土砂の適正処理に関する条例による許可の必要のない2000平方メートル未満の小規模な土砂埋め立て行為のうち、500平方メートル以上2000平方メートル未満の面積を対象に、土砂処理の適正化を目的として、土砂埋め立て行為の許可及び土砂搬入禁止区域の指定を行うことなどに関し、必要な事項を定めるもの。主な質疑の内容。問い、第3条、市の債務に記載されている無秩序な土砂埋め立て行為を防止するための必要な施策を推進するものとするについて、具体的にはどのような取り組みをされるのか。答え、条例の概要を市の広報へ掲載したり、チラシ等を市の登録業者へ配布すること等により、本条例の周知を図るとともに定期的なパトロールを実施していく予定である。問い、本条例は平成27年4月1日から施行することになっているが、 地域住民から以前に施行された危険な箇所等についての情報提供があった場合、今後はどのように取り扱われるのか。答え。現在、県条例では土砂埋め立て区域の面積が2000平方メートル未満であっても、市民生活に危険を及ぼすような土砂埋め立て行為については、今回のような罰則規定はないが、市が是正指導を行うこととされており、今後も地域住民から通報等があった場合は、現地を調査し、土地の管理者等に対して是正指導していきたいと考えている。問い、是正指導だけでは強制力がなく、実際他市では土砂災害が起こっている。災害に対して地域住民が敏感になっている今日、行政は罰則を念頭に厳しい態度で臨むべきと思うが、市の対応としてはどの程度まで考えているか。答え、今後は500平方メートル以上の面積については罰則が適用できるが、条例に違反するからといって、直ちに罰則規定を適用するのではなく、災害を防止し、市民生活の安全を確保することが一番の目的であるので、違法な行為に対しては実態を調査し、厳しい是正指導を行うことにより、土砂処理の適正化が図られるよう対応していきたい。採決。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。会広報特別委員会視察報告。平成26年11月18、19日に、議会広報特別委員7名で愛知県の額田郡幸田町と日進市に視察に行きました。視察目的は市民に見てもらえる広報誌、市民にわかりやすい広報誌という2点です。1、見てもらえる広報誌、幸田町。幸田町はこれまで町村議会広報の全国コンクールで何度も表彰されている自治体です。まず最初に驚いたことは表紙でした。表紙には発行時期にあった行事等で人、子供を主体に撮影したものを貼り付け、インパクトを与えていました。また子供が映ることで若い世代にも見てもらえるよう配慮しているそうです。文章は文字数を少なくし、問いと答えを短く簡潔に配置しています。また写真を多く使うことで市民の方がわかりやすい内容になっていました。議会広報は市民に議会を知ってもらう重要な手段と考え、すべての議員が広報業務に携わることを目標にされていました。2、公正に力を入れている広報誌、日進誌。本誌と同じ形式で表紙はカラー、その他は二色刷りというものでした。本誌と大きく違う点は、一般質問の構成と季節に合わせた配色、写真の大きさ等です。また本会議で決まった内容、予算、条例等は簡潔にまとめられており、誰が見ても一目瞭然で、行政用語も最小限に留めていました。新人議員は任期4年の中で必ず広報業務を経験するよう取り組まれていました。視察後の今後の取り組み。自分の言いたいことではなく、幅広い市民の皆さんが知りたい、読んでみたいと思うような内容に改革していかないと意味がないという意見が委員の中から多く出ました。そこで今月号から、1、表紙の写真を委員全員でそれぞれ撮影に行く。2、写真を多く使うという2項目からスタートさせていただきました。今後も市民にわかりやすい議会広報誌を目指し取り組んでいきます。写真は幸田町議会だよりと 視察し、日進市での議会広報特別委員の皆さんです。